時刻はお昼1時30分となりました。7月1日火曜日、彦根城世界遺産ラジオが始まりました。この番組の進行は滋賀大学3回生の原浩太と、
彦根城世界遺産登録推進室の、三尾が、
でお送りしていきます。
はい、はい、ありがとうございます。
7月の第1週の放送は、本来彦根市役所の屋上なんですけれども、まあ、ちょっとこの暑さの影響で、
ね、
ということで、急遽、はい、FM 彦根の本社 AS アクアシステムスタジオよりお送りします。この番組は関西産業株式会社、彦根急走株式会社の提供でお送りします。お願いします。
よろしくお願いいたします。
僕とですね、三尾さんがこのラジオでお話しするのはちょっと初めて
です、ね、
ということで、はい、まあ、軽く自己紹介の方をお願いいたします。
は
い、
私は文化財課彦根市の、はい、観光文化戦略部っていうところの、はい、文化財課の中にある、はい、彦根城世界遺産登録推進室っていうのがあるんです。そこで、彦根城、もう名の通りですけど、はい、彦根城の世界遺産登録を推進する仕事を、はい、今してます。
はい、
でそれが令和、3年から
3年から、はい、4年前になるんですね。
そうですね、その時から今の仕事してるんですけど、それまでは主に元宮楽楽園、
はい、
で特に元宮園のお庭ですね、
はい、
あそこの、護岸とかいろいろ修理する必要があったので、はい、その修理のための発掘調査とか、
あ、そうですね、
そこら辺の整備工事とかですね、はい、そこら辺を担当してました。
あ、そうなんですね。はい、まあ、主にその歴史の調査、なんか考古学的なそっち方向なんですね。
そうです。専門は実は考古学、は
い、あ、そうなんですね、
はい、っていうもので、皆さん知ってあると思いますけど、土を掘って、はい、地面の下から出てくるものでいろいろ歴史を考える、はい、みたいなものなんですけど、
はい、
だから元気園でも発掘調査をしていると、はい、いろいろな発見があって、
はい、
結構前から彦根におられる方だったら知ってあると思うんですけど、
はい、
元気園入って、はい、駐車場の方から入ってすぐのところに、はい、今は田んぼがあるんですね、
はい、
で田んぼがあって、今ちょうど、やっと苗が伸びてきたかなっていう時なんですけど、はい、その田んぼはもともと平成22年まではなかったんですよ。
あ、そうなんですね。
で失われてた、なかったという失われてて、はい、江戸時代にはあったことが絵図が残ってて、それから分かってました。
江戸時代にはあって、まあ、つい最近までなくなってた
のが、ね、はいはい、はい、ただ発掘調査で水を全部抜いて地面を掘ると、はい、あぜの跡とか、
はい、
こう田んぼ耕した跡みたいなのが出てきたので、はい、あれこれやっぱあるんかなと。で絵図をしっかり見てみると、
はい、
その絵図通りの場所に位置にあぜがあるし、はい、あ、これはやっぱ田んぼの痕跡だ、はい、ということが分かったんで、文化庁のと協議しながら、
はい、
こう偉い大学の先生と、協議しながらですね、相談しながら、まあ、設計をして復元をした。
当時の姿のまんまに。
そうです、はい、で22年に整備して23年にはもう田植えをし始めました。
はい、
はい、
へえ、
そういうものがあったりするので、こういろいろこう発掘調査をして地面から出てくるものから考えると、はい、いろんなことが分かってくるんで、
はい、
そういう、まあ、そこが面白いんで学生の時からやってて、
はい、
そういう仕事をまあさせてもらってたという人間です。
なるほど。ちょっとだけ気になったんですけど、はい、その発掘調査をする場所みたいなのって、うん、やっぱりその図面だとか、うん、そういったもので、はいはい、あれ今とは違うな、うん、じゃあここをちょっと調べてみるかっていう感じなんですか。
その通りなんです。きっかけはその通りなんです。
あ、そうなんですね。
発掘調査段取りがもう7割8割で、はい、段取りっていうのが、どこの場所を発掘で調べると、
はい、
こう一番効果的に、はい、こう何かが見つかるかと、はい、いうことを事前に調べておく必要があります、はい、なので、絵図とか、はい、こう古文書なんかをずっと調べて、はい、発掘実際に掘る前にそれで、見当をつけて、
はい、
でちゃんと現地の測量も発掘掘る前に形が変わってしまう前に測量もしておいて、
はい、
それからここに掘りますよっていうのを
当たりをつける。
当たりをつける、はい。それもね、自分だけで決めれないんですよ。
まあ、大勢の人ですね。
そうそうそう。いろいろな人と相談して、ここで決めて、それで、 調査をしますって結構、はい、あの手続きというかあの工程は多いんですけど、
はい、
やっと最終的に白調査をすると、
あもう本当に最後の最後
は、ね、最後の最後です、慎重に慎重を期すというものです。
その掘り起こすっていうのはそのどれぐらい時間がかかるんですか。
ね、実は深い方あの何ですかね、土が深く堆積してる、はい、深くなってるところは時間がかかりますけど、
はい、
お城の中は比較的浅いんですね。あの、土が浅い。なんでかというと、お城、これ世界遺産のポイントでもあるんですけど、
はい、
お城、彦根城特に、はい、あの、後でね、江戸時代の後に開発を受けてないんですよ。
なるほど。
新しいものが建ったり、はい、こう土持ってこられて、地面が変わってないとか。
ああ、なるほど。
それで保存状態がいいんですけど、はい、だから、あんまりその後で土が入ってないので、結構すぐに、
あ、そうなんですね。
出てきます。はい。
へ
え。20センチ掘るか掘らんかぐらいで結構、あの、いろんなものが出てくる。
20センチ、はい、なるほど。結構、あっという間ですね。
はい。で、それもまあ場所によるんですけどね。
あ、まあそうですね。
今、西中学校とか、はい、東校っていうものがあって、はい、ああいうところは結構盛り土がされてるので。
あ、そうなんですね。やっぱり学校を建てる時に。そうそうそう、
結構深いんですけど、あの手つかずのところ、はい、なんか特に原型なんかは、
はい、
あのもう結構浅く出てくるので、その分やっぱりね、あの気を使わないと、地面の下にある遺跡が重要なので、
あもう遺跡を傷つけちゃうかもしれないと。
そう
あ、なるほど。
だから結構慎重に、土を掘るという必要があります。
あ、そうなんですね。はい、ありがとうございます。まあそのね、今日はそんな三尾さんとお話ししていくんですけども、まあ一番最初にちょっと言ったんですけども、暑いととても、
いや、さっきびっくりしたのがまだ7月今日1日ですよね。
そうですね、まだ初日です。
市役所からあの歩いてくる中でセミが鳴いてたんで、まだ1匹でしたけど、
はい、
セミが鳴いてたんで、えこんな早くセミの声聞いたの初めてじゃないかな。
そうですね。セミが鳴くにはちょっと早いですよね。はい、
ですね。
僕のその感覚だと、その夏休み入る頃ですね。
そう。あのさっきね、近畿の、ネットで、近畿の、はい、セミの鳴く時期みたいなすぐ出てくるんで、見たら、はい、やっぱりね、アブラゼミとか、クマゼミ、
はい、
みたいなこうポピュラーなセミは、7月のやっぱ中旬。
中旬なんですね。
中旬以降に鳴き出すっていうことなんで、やっぱり僕らが思っているあの夏休みになると、はい、セミの声が聞こえたなっていう、感じかなと思いますし、
そうですね、
いつも梅雨明けってこう7月の真ん中ぐらいじゃないですか。
そうですね、
祇園祭があった
ぐらい、はい、
だから今年は梅雨も明けるのが早いし、その分セミも鳴くのが早いのかなっていうふうに思ってました。
セミ、いやちょっと僕はあそこからここまでの間に木がないのかな、まだ聞いてないんですけど、
はいはいはい、そう、あのまだ1匹だけでしたけど、
はい、
いやびっくりしました。
いや早いですね、時期的には。
早いと思います、はい。
まあ、そんなちょっと暑い中ちょっと気になったのが、彦根城を回るってなった時に、うん、
はいはい、
まあ、ものすごく暑いじゃないですか。
暑いです、暑いです。
まあ、その中で避暑というか、うん、一旦涼める場所、基本的にはまあ冷房はないんでしょうけど、
うんうん、
まあ、そのまずいってなった時に避難というか涼める場所っていうのはあるんですか。うん、
ね、最近の流行りで、クーリングシェルターっていう言葉があって、
はいはい、
やっぱり熱中症対策で観光客の方にもこう気をつかなあかんっていう、
まあそうですよね、
ところがあるので、はい、配慮しなければいけないっていうところがあるので、それに一応指定されているのが開国記念館。
はい、
あれは結構冷房が効いてて、
はい、
涼しいです。
まあそうですね。
で、これもまた麓なんですけど、彦根城博物館、
はい、
あそこも涼しいんですよね。
はい、
でそこでちょっと十分じっくり展示内容を見てもらって、
はい、
じっくり体を冷やしてから、頑張ってお城の上に上がると
登ってて天使に。
そうですね。
じゃあ上の方にはあんまり涼しいところっていうのは。
いや、そうなんですよ。やっぱ天守は国宝五条の一つにもなってて、はい、建物自体が価値がある、
はい、
でその建物に影響を及ぼすようなことはできないので、
はい、
そのクーラーをつけるとか、
はい、
まあ、室外機もある出てくるし、
まあ、そうですよね、うん、
そういうことができてなくて、これは、ね、彦根城だけじゃなくて他のお城、
はい、
まあ、姫路もそうですけど、
はい、
そこら辺も苦労されている
ところですね。あ、そうですよね。 まあ、お城に冷房つけられないですし、いくら屋内とはいえ、そうなん
ですね、
冷房つけられないとなると結構大変そうですね。
あの特に、天守の中はまだあの光が届かないというか、はい、結構薄暗いんでいいんですけど、
はい、
まあ、一番気をつけていただきたいのが、まあ、天守に登るのが人気があるので、はい、結構観光客の方も並ばれるんですよ、
はい、
天守の入場待ちって、
はい、
でその時が危ないので、
確かにあの広場何も遮るものないですもんね。
でね、もうするのかな、もう時期にまた例年するんですけど、
はい、
いつも毎年やってるんですけど、あのミスト、
はい、
こうテントを張って、天守の前の広場のところ、はい、本丸の御殿の後なんですけど、そこの場所にテントを張って、そこでね、あの霧が出る、
蒸気、
はい、
蒸気だとあったかいか、
霧ですね霧が出てちょっと涼しいっていう場所、涼みどころは、
はい、
あのいつも作らせていただいてるんで。
ああ、そうなんですね。
まあ、ちょっと暑いな、その開港記念館で進んでちょっと上上がって暑いなっていうのをちょっとだけそこでクールダウンしてもらって、
はい、
頑張って天守の中に入るということで、
はい、
うん、あのお願いしたいなというふうに思うのと、あの、ところどころにやっぱ自販機は当然必要なんで、はい、自販機置いてますんで、冷たいものを飲みながら、
はい、そうですね、
あの見ていただけたらなというふうには思います。
はい、まあ、あと時間ですかね。ちょっと涼しい時間に登っているっていうのが、はい、
う
ね、まあ、一番かなって、
ね、朝とかが一番あの涼しいですし、
そうですよね、昼過ぎるともうだいぶ、
そうですね、だから時間的にもやっぱ天守とかは朝がいいですし、実は元宮園も、
はい、
あの朝午前中がいいんですよ。
あ、そうなんですか。
あの元宮園から何が一番ポイントかというと、天守が見えるっていうのが、
はい、
元宮お庭から天守が見えるっていうのがポイントなんですね、
はい、
こんなあのお城日本全国にないんですよね、
はい、
姫路城にはお庭ないですし、
はい、
ちゃんと見える景色になっているっていうのがポイントなんですけど、午後になると、
はい、
元宮園の一番天守が綺麗に見えるところから天守を見てしまうと逆光になってしまって、
あ、よく見えないと、あ、なるほど、
そうなんです、全然見えないんですよ、見にくい、写真も綺麗に撮れない。
はい、
でおすすめは午前中に行かれて写真を撮るとめちゃめちゃ綺麗に撮れます。
あ、なるほど、まあ、じゃあそういった面でもね、ちょっと午前中にぐるっと回るのが最善ということで、
最善かなと思います。
はい、ありがとうございます。ここで1曲目回りたいかなって思います。1曲目は、ゆずの夏色です。どうぞ。ただいまお送りした曲はゆずの夏色でした。というわけで、まあ、せっかくね、あの普段杉原さんとお話ししてるんですけども、まあ、あの先月もそうだったんですけれども、せっかく、まあ、専門家といってはなんですけども、あのお呼びしたので、世界遺産のその今の進捗というか進行具合というか、今どのぐらいの段階なのかなっていうことについてお聞きしたいんですけど、
はい、前回小林が出た時にも少しお話しさせてもらってるかもしれないんですけど、はい、ちょっと繰り返しになるところもあったりするんですけどね、はい、実はあの彦根城の世界遺産登録は取り組みとしては1992年から、
はい、だいぶ前から
、前からやってる今年で33年目で、はい、私でも15歳とかの時からなんですよ。うん、そのぐらいからされてても、あのすごい本当に昔からしてて、
はい、
あの本当に早くしたいなというふうには思っててあの、まあ、いろいろなこう課題を、クリアする、あの、
はい、
姫路城っていうものが先にこう登録されてて、
はい、
姫路城もお城なので、
はい、
彦根城もお城で、もう違う、そのあっちはすごい建物としてすごい、
はい、
もう見た目ですごいっていうことですね、はい、だからそこら辺のこうハード面ですけど、
はい、
そちらですごいっていうことがあって、それとは違う価値を見つけないと、同じ国同じ文化圏で、
はい、
同じ種類の 遺跡みたいなものは世界遺産できないですね、は
い、できない
できないですよ。
最初はなんかできたんだけど、そうそうそうそう、
だからだんだんね世界遺産の精度が厳しくなってきて、はい、ハードルが高くなってきてるので、まあ、今できないっていうことで、
はい、
で見つけたのがこう政治の仕組みがすごいっていう、はい、江戸時代のまず政治の仕組みがすごくて、でそれがお城っていうもので説明できて、そのお城の残り具合が一番いいのが彦根城だっていう説明を、はい、まあ、考えた。
なるほど。
それが考えたのが 5、6年前ぐらいで、そこら辺から、ああ、ね、あのガッとこうスピードが上がった、進み始めた、 始めた、はい、でそれでね、2022年に、
はい、
まず推薦書の素案っていう、はい、まあ、原案というか、こういうふうに考えてますみたいなのを、はい、一回国に出しました。でそれが審議されてて、2023年やから令和、5年か、
はい、
5年に、文化庁が文化審議会の世界遺産部会っていうのを作ってるんですね。
ほう。
でそれが国内推薦を決める偉い先生とか、
はい、
そこら辺があの協議してくれてはるところなんですけど、
はい、
そこにかかって、そこで意見をいただいたんです。何かというと、一回、世界的な専門家の目で見てもらいなさい、
はい、
それがね事前評価っていうものです、はい、で事前評価を、受けたのが2023年の令和、5年に、
はい、
出しまして、9月に提出したんですね。
9月、はい、
で去年2024年の、令和6年の10月に、はい、その結果が返ってきたと。
ほう。
で今ねその、結果指摘のところを、指摘されたところを、まあ、うまく回答できるように、
はい、
まあ、それを回答できたら世界遺産になりますよっていうことなので、それをうまく説明できるように、検討している段階です。
はい。
ポイントはあのね、その江戸時代の政治の仕組みっていうものをお城で説明するっていう考え方はものすごく賛同する、イコモスっていうね専門の、 あの機関があるんです。
はい、審議、
はい、審議する、そこは評価するって言ってくれてて、
はい、
じゃあその説明を、彦根城単独で説明するか、
はい、
彦根城の、もう一つ何か、お城をつけたり、何個かお城をひっつけたりして説明した方がいいのか、
はい、
これシリアル推薦って言うんですけど、
はい、
そっちの方向もあるし単独でする方向もあるけど、
はい、
まあ、どっちも考えて一回考えてみなさいと。
なるほど。でその彦根城だけじゃなくて他の施設も巻き込んで、
そうそうそう、一回それで考えてみなさいって言われました。
はい。
でもともと彦根城は単独で行くっていうふうに思ってて、
はい、
まあ、これで考え出したあの価値なので、
はい、
単独で行けるはずなんですけど、はい、まあ、一回今、検討しているところですが、はい、結局ね、さっき言った政治の仕組みっていうのは、
はい、
全国共通なんですよ。
はい、
江戸時代の政治の仕組みっていうのは、まあ、各地で全然違うことをやってて、
はい、
いろんなお城の形があって、
はい、
お城じゃなかったりっていう、お城使わずでもあのそういう政治をできてたかっていうと、はい、そうではなくて必ずお城っていうものを180全国作って、はい、それでそうこう政治をしてたわけなんですね、
はい、
でそこで行われてた政治も、全然別の方法独裁とか、
はい、
そういうことをやってなくてちゃんと話し合いで全てやってたんで彦根城と同じことをやってた、
はい、
だ共通性があるっていうことです、
はい、
共通性があるならそれを一番その共通性の部分の、例えば御殿とか重臣屋敷とか、それの象徴の天守とか、
はい、
そういうものが揃ってるところが代表するはずなので、
はいはい、
彦根城はそれが代表できるというふうに、はい、思ってますし、それで評価されてますので、今私たちはそれで、まあ、回答、うまく回答できるように、
はい、
イコモスから言われたことに、まあ、シリアルっていう他の方法も考えたけども、はい、結局、共通性を言うものなので、
はい、まあ、どこも同じ。
同じなので、代表選手として彦根城が言えますよっていうのを、
はい、
今考えてて、そこで文化庁と話をしている段階なので、
はい、
もうすぐまとめれるかなっていうところまで来てます。
あ、そうなんですね、 と、その全国同じってさっきおっしゃってたんですけど、ってなると、もう全国のお城で早い者勝ちってことですか、うん、
早い者勝ちではなくて、はい、早い者勝ちではなくてね、いろ、まあ、ね、結局、残り具合が一番良くないと、遺跡として石垣とかが壊れてたり、
はい、
肝心な、御殿の遺跡、はい、の部分が壊れてたりして ないと説明できない、
はい、まあ、現物がないとダメ
ですね。そうですね、現物に対して世界遺産になるので、はい、それがないと世界遺産になりませんよということの、はい、セット関係が一番残ってるのが彦根城なので、
もう全国で見ても彦根城
は、そうなんですよ。これはね、比較研究っていうのをやってて、
はい、
うちが一番残りがいいっていうのはもう分かってて、
ね、
文化庁も認めていただいてるので、はい、あとはこうロジックっていうか、こう理屈、
はい、
説明の仕方、
はい、
そこを、厳密にこうイコモスのどんな人が来ても、はい、説明できるような形にしとかないと、
はい、
文化庁としては困りますよっていうふうに、
なるほど、
言われてるので、それを今一生懸命やっていると、
なるほど、
いうところですね。
じゃあもうあと一歩っていう感じなんですね。そうですね。
で、できたら今年、できたらじゃないな、絶対絶対今年推薦してもらって、
はい、
そうなると来年現地調査が、はい、イコモスっていうところの専門の人が来て、現地で、保存ちゃんと されてますかとか、
はい、
地元の機運盛り上がってますかと、はい、っていうことを見られるので、そこをまずそこまで持っていきたいな。
なるほど。
でそれがうまくいけば、そこがうまくいけば、その次の年2027年に、
はい、
これも夏なんですけど、
はい、
イコモスの現地調査も夏で、その1年後ちょうど1年後の、夏に世界遺産委員会っていうのが、はい、世界のどこかで開かれる、
はい、
そこで審議されるんですけど、
はい、
そこでうまくいけば登録が決定するということなので、最短で2027年の夏には、
なるほど、
はい、登録されたかな。
まあ、ちょ時間的にはちょっと遠い気もしますけど、うん、でも段階的にはだいぶ進んでるんですね。
いやこれね、まあ、私でもまだ、令和3年からなんで、
はい、
そんなにこう世界遺産長くやってるっていうわけじゃないですけど、はい、地元の方、ずっと住んでおられる地元の方って結構、はい、いつなるんや
あ、なるほど、
もう長く待ち続けててもう大変やわっておっしゃってる方もおられるんで、そういう方からするといよいよもう少しかな、
もうちょっとだな、
うん、っていう感覚になっていただけたらなっていうふうに思います。
はい、じゃあこれを聞いてる方もうすぐですよということ
で、
喜ばしいことで2曲目の方まいりたいと思います。2曲目は、Mr.Children で花火です。どうぞ。時報を挟みまして、この番組は関西産業株式会社彦根急走株式会社の提供でお送りしています。ただいまお送りした曲は、Mr.Children の花火でした。というわけで、まあ、せっかくお呼びしているので第2弾ということで、彦根城の中で、うん、その、まあ、彦根市内に住んでない人、例えば僕の友人だとか親だとか、うん、はいはい、まあ、観光地と観光客といったらあれですけども、うん、まあ、ここに住んでない人が来て、うん、彦根城を回るのに、まあ、その時間に限りがあるっていう状況の中で、うん、ここを回ってほしい、うん、ここは回るべきだみたいなものっていうのは、うん、はい、まあ、全部は見ることはできないっていう状況の中で、はいはい、ここはせめてっていうピックアップするとなったらっていう場所はありますか。
うん、ね、彦根城を、
はい、
見学というか観光するのに、
はい、
2つ大きく2つあるかなというふうに思ってます。1つはどっちが好きな人かっていうところですけど、
はい、
一つは軍事的なお城なんで、
あ、
戦いのものだって、
はい、
そういう、 こう、軍事的なところ、戦いの部分で、
はい、
お城が好きだっていう人が呼ばれる、
はい、
もう一人は世界遺産になる、 そろそろ世界遺産になるのかなっていうふうに思って観光に来られる方、はい、おられると思うんで、その2つかなというふうに思っ て、
そうです、ね、
だから世界遺産の場合政治の仕組みって言ってるんで、はい、政治なんですよね、
はい、
で結局軍事か政治か、
はい、
っていうところです。
そうですね、はい、
で、ね、これ彦根城のポイントは1604年に作り出されます、
はい、
1604年に作り出されて、その時はまだ戦国時代が実は本当は終わってなかった、
はい、
よく関ヶ原の戦いで戦国時代終わりましたよ、
あ、そうですね、授業とかだとよく、
ね、はい、なりますけど、本当は終わってなくて、なんで終わってなかったかというと、豊臣秀頼、
はい、
豊臣氏が大阪城にまだいました。
そうですね、まだ存在感が、
存在感があった。でその、大阪城を中心に、西側の西国の大名が集まって、はい、またこう江戸幕府に歯向かうんじゃないかっていう時代だったので、はい、まだ正確に終わってなかったんですね、
はい、
いつ終わるかというと1615年に終わります、
はい、
で彦根城はその大阪の陣、1615年にある大阪の陣に備えて、
はい、
天下武神といって幕府の全面的なバックアップで、はい、周りの大名も助けて、すごく大急ぎで、
はい、
作られる軍事施設として作られるんですけど、はい、その時のお城は実は内堀の堀しかなかったです。堀は1個しかなかった。
あ、そうなんですね。
一重の堀でした、
はい、
今は三重の堀で、はい、中堀、外堀、外堀はちょっと埋まってしまっているところですけども、はい、あって三重の堀が最終的にはなるんですけど、その最初の1615年までは内堀しかなかった、
はい、
で内堀の中っていうのはものすごい戦いの施設ばっかりなんですよ。
あ、そうなんですね。
敵を寄せ付けない、ための空堀があったり、
はい、
まあ、堀切りっていうんですけど、
はい、
あと上り石垣みたいなものもあったり、
はい、
敵を寄せ付けない、はい、あの工夫がされてて、その時のお城の入り口は実は、東高というか裁判所前あったのを分かってあれば、
そうですね、じゃあ僕
そうか、夢京橋の方に降り、はい、お城の上から降りていく大手、
はい、
大手道があります、はい、あれが、本当のお城ができた時の入り口です。
あ、そうなんですね。
入り口です。でそこがあった時には殿様はどこに住んでたかというと、天守の前の広場、
はい、
あそこに御殿を作って住んでました。
構えてたと、
はい、構えてた、はい、まあ、いつ戦争が起こるかわからんので上にいた、
はい、
安全な上にいたんですね。で、それが、1615年に大阪の陣で豊臣方が滅んで、
はい、
その後平和になったんで、じゃあ、天守の前の御殿めちゃめちゃ狭いんですよ、
はい、
小屋みたいなもんやけど、
あ、そうなんですね、
小屋って言ったらあかんんですけど、あの今の、彦根城博物館で見てるような御殿
とは
全然違う大きさのものだったので、
はい、
ここじゃ政治、人集まっての政治ができない、
まあ、ぎゅうぎゅう詰め
になっちゃうんで、はい、ぎゅうぎゅう詰めできないっていうことで、これあかんということで、はい、下に麓に、
はい、
御殿を移そうということになります、
は
い、
それが今の
今の御殿、
はい、
でなんで大手と反対側にありますよね、
はい、
本当だったら大手の方に御殿作ったらいいのに、
ほう、
だから南側ですね、
はい、
南側に作ったらいいのにっていうふうに思うんですけど、そっちに作らんかった理由は実は沢山を越えて、
はい、
沢山を越えると中山道が走ってます、
はい、
中山道を使って参勤交代を、
あ、なるほど、
はい、いいけどはいえどもやっぱり基本的に1年に1回は江戸とここ、
はい、
彦根を行ったり来たりすること、
はい、
そういうことが発生してくるので、
はい、
そっちが正面玄関になっていくんですね。
あ、なるほど。
沢口多聞櫓って言ってるのが正面玄関になっていくので、はい、そっちに近い場所、
なるほど、交通の便がいいからっていう、
いいから、御殿も、反対側の東側に、
はい、
起きました。
なるほど。
その時に、堀も中堀ができて外堀ができる、
はい、
で、町人の住む場所、
はい、
町人と、まあ、侍が住む場所で、中堀より内側には重臣が住む、
はい、
えらい有力な家臣が住むっていう区分けができます、
はい、
だからそこの1615年で大きく城の形も、
はい、
城下町も変わりました、
はい、
から戦争が 戦争というか過去戦国時代のお話が好きだっていう人は、
はい、
ぜひ大手の方から上がってもらうと、はい、戦国時代の雰囲気を味わう勇壮なお仕事姿っていうのが見れるかなというふうには思いますし、
はい、
世界遺産の文脈、世界遺産の、視点で観光したいなという人は、はい、まあ、できたら彦根駅から来るのが一番いいかな。
あ、そう
ですね、から歩いていっていろは松を抜けて、はい、海港記念館のところが入って御殿で、御殿が今彦根城博物館になっ て、はい、そこには2800点以上の、はい、資料が残ってるんですよ。
あ、そうですね、
古文書とかもそうですし、綺麗な調度品とかも残ってるので、
はい、
そういうものを見ていただいて研究園に行っていただく。
なるほど。
でプラスで、お城見たいわと、はい、やっぱりお城は天守だ
という
人は、
まあ、
そうですね、研究園の方から上がってもらって、黒門のところから上がってもらって天守を見てもらうと、
はい、
結構時間がたっぷりかかるかなと思うんですけど、そうですね、ゆっくり楽しめるかなというふうに思って。
なるほど。
だから時代によって、楽しみ方、楽しもうと思う時代によって、はい、コースも変わってくるかなというふうに思います。
はい、まあ、それぞれ楽しみたいね、うん、方向によって彦根城の登る方向は違うと。
そうですね。で、まあ、彦根城だけじゃなくて、
はい、
実は城下町も観光スポットいっぱいありますよね。
は
い、
そうですね。
はい、城下町も歩いてたら面白いのが、
はい、
最初にできる1615年より前にできてくるのが、
はい、
城下町 のお城の南側、
南側、
キャッスルロードとか、はい、あっちの方なんで、実は、
はい、
足軽屋敷とかまずできて、はい、で1615年以降、
はい、
さっきも言いましたけど沢山を越えて中山道に合流するっていうところで、はいはい、そのためには中山道、沢山を越えてこっちに城下町に引っ張ってくる道が必要ですね、
はい、
でまた城下町を、横断、縦断する形で、はい、抜けていって高宮の方で中山道に合流するっていう道ができます、
はいはい、
城下町に道が引き込まれる、バイパスが引き込まれるっていうことなんですけ ど、
はい、
その道が実は今 FM の彦根さんの、はい、ところにいますけど、この前の道、
あ、ちょうどここなんですね。
これなんですよ。ここは江戸時代のメインストリート。
ああ、そうなんですね。
ちょっと市役所の方に行ったところに、はい、切通口御門っていう門が本当はあって、はい、そこから入ってちょうどここはもう城下町のメインのところになってくるような。
じゃあもうここの道沿いでいいんですかね、うん、この道沿いにお店とかそういうものが、そうそうそうそう、
町人さんがいてすごい賑わってたところがここの場所なの で、
はい、
で1615年以降はここがメインになる。それまでは城下町の南がメインで、はい、食い違いとかどんつきって聞いたことあります？
あ、どんつきは、はい、はい、
食い違いっていうのはクランクしている。
ほう、
敵が攻めてきた時にまっすぐ進めないようにクランクさせるんですけど、はい、そういったクランクとかどんつきっていう、こう、敵が入ってきたら、あ、行き止まりやみたいな、はい、そういうものだから戦いに関係するものがあるのは実は南側なんですよ、はい、
あ、そうなんですね。
城町とかあっち側にはあるんですね、
はい、
足軽屋敷の中にはどんつきがありますし、でこっち側の東側ってもう戦い終わってからの整備されてる町なんで、はい、こっち側にはほぼない。
あ、そうなんですね、
はい、ほぼほぼないです。
ちょうど先月ですね、城下町がそのあえて住みづらくなってるみたいな話を小林さんから教えていただいたんですけども、それはあくまで南側だと、
うんうん
うん、東側はそういったものがもう完全にない。
ない。
へ
え、
そうですね。
色濃いのはやっぱり南側が、はい、その防御性っていうのは意識してる、はい、
あ、そうなんですね。その便利な道を通って戦いというか攻めてくるわけではないんですね、
う
ん、
だからその1615年以前は、
はい、
沢山を越えてここの前の道ですね、
はい、
で高宮に抜けていくっていうルートはできてなかったんですよ、はい、
あ、そうなんですね。
鳥居元宿と高宮宿っていうのが、はい、なぜならその1615年以前はまだなかったから、はい、
あ、なるほど。
そこの整備ができて、はい、鳥居元宿が終わったぐらいのところから道が分かれて、
はい、
中山道から、
はい、
城下町に入ってきます、
はい、
城下町を通り抜けて、人がまあまあ入ってくれるようになってるんですね、
はい、
で、高宮口御門というのが、今ラーメンのマジって知ってあるんです
よ、
あそこが高宮口御門のところなんです。
あ、そうなんですね。
であそこから城外に出て、
七
曲りを通って、
はい、
仏壇街がある、
はい、
あそこを通って高宮の方に行って、
高
宮で中仙洞と合流する、
あ、
そういう、 こう、道ができてからが、あの本当に
この辺が道整備されて栄えて、あ、なるほど、まあ、その城下町ですらもその完全に二分されてるんですね、
うんうん、あの成長して発展した、はい、発展段階にあって、発展がこう一旦落ち着くのが1622年、
はい、
元の8年って言うんですけど、1622年にほぼほぼ完成した。
あ、その全体の城下町が。
全体の城下町。
なるほど。じゃあその22年、15年より前だとあっち、
うん、
東、
うん、
南側か、
うんうん、
でそれより後で22年頃までが
こ、
うん、東側、
ここが開発された。
あ、なるほど、
ということですね。で城下町はそうやって移り変わって時代の流れに応じて変わっていきます、
はい、
でただ変わらんかったものはお城です、
はい、
お城の形は一切変わってない。1615年の時点で凍結された、はい、なぜかというと多分習ったと思うんですけど、
はい、
武家諸法度って習いますよね、
はい、ありました。
武家諸法度で一番肝心なのは、はい、お城の改造を許さない。
あ、そうですね。なんか直すのもちゃんと許可がい
る。許可がいる。そうなんです、そうなんです。なので1615年で凍結されて、
はい、
もう凍結瞬間スプレーみたいなのがやられたみたいなことで、
はい、
そこから変わらんかったんで、
はい、
逆に言うと今は法律文化財保護法というので、はい、ああいう文化財保護してます、保存してますけど、はい、保存か、保存してますけど、当時はその武家諸法度によって実は保存された。
なるほど。
250年間も江戸時代あるんですけど、
はい、
一切変わらなかった
姿、まあ、ちょくちょく補修はしてた、
うん、補修できるところと補修できなかったところがあって、
はい、
補修できるのは軍事的なに関係ないところ、例えば御殿の形を変えるとか、
あ、なるほど、
お庭をちょっといじりましょうとか、
はい、
そういうのができるんですけど、石垣の形とか、
はい、
天守の形、
あ、天守も含まれるんですね。
天守もですし、櫓が地震で潰れました、
はい、
天秤櫓は幕末に作るべきているんですけど、はい、あれをもっとかっこよくしたいなとかおしゃれにしたいなとかっていうのはできなかったんですよ。
あ、そうなんですね。
元の形のままだから、元の形のままなんで、場合によって他の藩の話ですけど、
はい、
お金かかるじゃないですか。
まあそうですね。
天守、はい、落雷で焼けました、
あ、
もう一回作ろう、ちょっと前のやつ無理と同じものは無理なんで、
あ、値段的に
値段、はい、大変なんで、ちょっとちっちゃいもんでいいですかねって言ったらできないんですよ。
あ、もう完全に元の姿に戻さないと。
戻さないと。
へ
で、そうなった場合はもう作られてないです。
あ、そうなんですね。
だから江戸時代にも天守がなかったお城って結構多い。
あ、そうなんですね。
へ、だから、逆に言うと、もう変なそのね、なんていうんですかね、偽物、いや偽物、当時江戸時代からも偽物ではないんですけど、
はい、
違うものができないような仕組みになってたということが重要で、なので250年間変わらぬ姿が見れて、
なるほど、
それ以降も結局変わらんかったんで、
はい、
今もその時の姿が見れてますよ。
へ、
これが価値があるところです
ね。幸運ですね、はい、ついてるというか。ちょっとまだまだお話聞きたいんですけども、ちょっとここでね、1曲、はい、3曲目の方回りたいかなって思います、
はい、
3曲目はスマップの青い稲妻です。どうぞ。ただいまお送りした曲はスマップの青い稲妻でした。と、まあ、先ほどまでね、彦根城と、うん、まあ、彦根市街の、その、はいはい、それぞれのね、うん、興味別の見るべき点みたいなのがあったんですけども、うんうんうんうん、まだ他にあったりしますか？
ね、じゃあ、僕が結構携わってた、元久楽々園の、
はい、一番最初のところでも、
そうですね。 連休楽楽園はそのさっき言ってた1615年より後に当時作られてますっていうのは、はい、戦いに関係ないもので、
はい、
政治にちょっと関係あるかなというところなので、
はい、
1615年ぐらい以降に作られてて、はい、作られるのが1677年、
まあ、だいぶ後なんですね。
はい、だいぶ後で、で、ね、何のために作られるかというと、
はい、
殿様は、表御殿、
はい、
今の彦根城博物館にいて、そこで、生活をしながら政治をする、
はい、
結構窮屈なんですよ。なんでかというと、あの建物は表の方向と奥の方向、
はい、
奥向きと表向きって言うんですけど、
はい、
それで分かれてて、
はい、
奥向きが生活空間なんですね。
なるほど。
はい、はトムさんがいろいろ寝たり、
はい、
ご飯食べたり、
はい、
くつろぐというところなんですけど、半分から手前が表向きで、
はい、
そっちはもう結構家臣がいっぱい出入りするような仕事の空間でした。
で、ね、
はい、だからもう今でいう首相官邸みたいな、
な
あとホワイトハウスみたいな感じですね。
い
わゆる、はい、生活もするけど仕事もせなあかん、
はい、
窮屈なんで羽伸ばしたいなというふうに思うわけです
よ。まあ、そういうことですよね。
で、羽伸ばせるために下屋敷っていうものを作ります。
下屋敷、
上屋敷は、表御殿なんですけど、
はい、
上と下に分かれて下屋敷、
はい、
別荘のことを。
へえ、なるほど、はい、
で別荘をどこに作ったかというと元宮楽楽園のところに。
あ、そうなんですね。
作って、でそこはくつろぐためのいろんな、仕掛けがある。御殿生活するところもあるけども、
はい、
政治するところはなくて、
はい、
その代わりにでかい大きいお庭を作ります。
ほう、
それが元宮園っていうあの大名殿のところで、そこではいろんなことができる。もうアミューズメントパークって僕は思ってたんですけど、
はい、
いろんなことができる。お庭なんで見て回ってあ綺麗やなって思うだけ、
はいはい、
ではなくて、
だけではなく、
だけではなくて、だとお茶会は当然やりますよね。
はい、
お茶飲む、
まあ、当時の
飲むやろうなって思います。はい、結構とんでもないことをしてて、馬の掛け比べ。
ほう、
元気に入ってすぐに太い道があって、はい、そこ春風列って名前がついてるんですけど、
春風列なんかすごい速そうな名前ですね。
そうそうそう、入ってすぐの太い道、
はい、
砂利敷きのあそこが春風列で、あそこ、馬を、その殿様の息子とか、
はい、
重臣、偉いさんの、息子を呼んで、
はい、
そこで馬の掛け比べを競わせるんです。馬のこう競馬をさせる、はい、でこう勝った方には褒美やるみたいなこともしてて、 あとね、そこの場所を使って弓矢、
ほう、
やぶさめとか、
あ、なるほど、
あと遠敵って言って200メートルぐら
い
の距離があったので、
は
い、そこの遠いところの的で狙う、遠いところの的を弓で狙うっていう。
200メートルも離れて当たるんですかね。
当たるらしい。今でも結構やられてるので、そういうことがあったり、
はい、
蹴鞠、
はあ、なるほど、
蹴鞠もやってたり、歌も読むでしょ。で、あとは、一つ珍しいのは、
はい、
こう短歌を読ませるんですよ、
はい、
自分の息子とかに、
はい、
その時に遠眼鏡で望遠鏡を与え、
はい、
貸してあげて、
はい、
子供に、
はい、
それでよく 見ろと、お庭のいろんなところをよく見ろ、
なるほど、
見た上で、短歌を読みなさい、
あ、そのお庭をもとに短歌を、
うん、読みなさい
と。なるほど。
そういうなんか学問というか勉強の場でもあったり、その武芸の鍛錬の場でもあったり、
はい、
あとは、まあ、楽々園と元気園の間ぐらいのところで、
はい、
長浜の引山を呼んでます。
ほう、
長浜の引山って見たことあります？
引山、いや、ない。
引山祭り、
いや、ないですね。
ないんですか、はい、あ、一回また見といてください。
わかりました。
あれって長浜の引山やってるところって、もともと今は長浜市と彦根市で分かれてますけど、
はい、
江戸時代は彦根藩、
はい、
彦根藩領でした、
はい、
で彦根城が治めてたところなので、
はい、
そこまで殿さん行けないじゃないですか、普段遠いんで。
あ、まあそうですね、はい、
わざわざ引き山を持ってきて、
はい、
この元久園楽楽園の中で引き山を引いてきてですね、そこで歌舞伎をやらせている。
はあ、なるほど。
それを殿さんと家臣がみんなで見るっていうようなイベントをやったり、
はあ、
いろんなことを元久園ではしてました。
へえ。
だから文武両道というか、こう文化面の楽しみもあるし、
はい、
武芸
稽古の
稽古の部分もあるし、はい、っていうところで、あのすごい気晴らしって言ったらあかんのですけど、
はい、
参勤交代もあるし、1年ごとにあんな東京までの距離を移動する、
まあ、そうですね、今でも新幹線でね、うん、結構長いのに
大変ですし、帰ってきたら帰ってきたでものすごい責任があって、
はい、
まあ、重臣と一緒に話し合いで政治するんですけど、はい、最終的に決裁っていうか、その決めるのは殿さんじゃないですか、
まあそうですよね、
ものすごいプレッシャーがあったと思うんですけど、
はい、
そういったところをやっぱり、気休める、気を休めるためにできるのが、はい、元久園。
なるほど。
なのでやっぱ政治と無関係じゃないのかなというふうには思ってます。
まあ、その政治をする上でね、うん、そのお殿様が潰れちゃったら、
そうそうそう、
意味がないですから、その上でも重要な施設。
そうですね。
そうですね。
元久園の中で田んぼがあってって話をさっきしましたけど、はいはい、そこで田植え神事もします。
田植え神事、
元久園の中で田植え神事をするっていうのは、田んぼがあって殿さんが早乙女って、はい、わかりますかね、
漢字は早い、
あ、そうそうそう、神事に携わる、田植えをする女の人、
はい、
それをあの集めてですね、そこで殿様が仕切って田植えをする、
はい、
田んぼの近くに神社作ってあったんですよ、元久園の中に。
へ、
今ちょっとないんですけど、
はい、
あとしかないんですけど、
はい、
作ってあって、それを祭神として田植え神事をして、領内の自分の領地の五穀豊穣を祈るということを重臣の前でしました。でそれが要は藩として藩としてというか、まあ、殿さんとして、
はい、
自分は、農政、稲作とか生産、米の生産のことをちゃんと考えてるんだっていう PR なんで、はい、アピールなんですよ。
なるほど。
それを重臣の前でちゃんとして、
はい、
藩としてはやっぱり農政大事だっていうことを共通認識を、まあ、はい、共有する場として、
はい、
元久園は使われてて、今でも会社とかでもそうなん、今部活でもそうですよね、
はい、
やっぱりグループの、
はい、
こう結束を強めるには、
はい、
みんなが同じ方向を向いて、
まあそうですね、
みんなが同じ価値観を持たなあかんっていうところがあって、はい、そのために元久園は使われた。
へえ、なるほど。
お茶会もそうですし、そういう武芸もそうですし、
はい、
田んぼもそう、
はい、
そこら辺でこういうことが今大事なことなんだよっていうのを、
あの
みんなが共有した、そういう場所だったんで、まさに政治を支えてた部分、
はい、あ、そう、
っていうふうに言えますね。
あ、
そういうふうなことを踏まえて見ていただくと、また観光スポットとしても、
はい、
見え方が違ってくるかな
っていう。そうですね、だいぶ変わりそうですね。ちょっと僕も初めて聞く話ばっかりだったので、
はいはいはい、
また今度行くときに、
はい、
ちょっとそこを意識して回ってみようかなって、
ね、
はい、思います。
これは僕たちの責任でもあって、
はい、
あんまりそういうことがうまく伝えれてなかったんで、今後はそういうことを知っていただけるような観光アピールみたいなことをしていきたいなというふうに思ってます。
なるほど、ありがとうございます。この番組の進行は滋賀大学3回生の原光太と、
彦根城世界遺産登録推進室の三尾でした。
はい、ありがとうございました。来週は7月の第2週になります。パリアの2階特設スタジオからお伝えします。ぜひともお聞きください。この番組は関西産業株式会社、彦根急送株式会社の提供でお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。